Are you enjoying Dance Wave? Heavy times always flies, but our dance talk will still getting hotter. Please enjoy it until the last moment.
番組をお聞きの皆様、ダンスウェーブカメラマンの浦です。
リスナーの皆様こんばんは。ソシャルダンスナビゲーター MC の高坂奈々です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
高坂さんいらっしゃ い。
高坂さんは結構年間いくつもこう社交ダンスのイベントでナレーションをされてるっていう。
そうですね、はい、やはり、ま、先生も皆さんそうだと思うんですが、12月などはかなり重なりますので、そうですね、もっと体がいくつもあれば、はい、皆さんのところに行ってやはりこうつないでいくという役割があるので、そこをダンスを引き立てつつ、まあ、間が空いてしまうとか、それからそうですね、動きをこうどちらかというと目立たないように出入りの時にそこをこう、まあ、裸なんですけれども、どちらかというと具体的にするというよりはモザイクをかけるような、抽象度を上げていくような、
はい
はい、他のイベントでもそうなんですが、どちらかというと解像度を下げる、もしかしたらそういう役割を担ってるのかなって最近司会の仕事をしながら
感じております。それはちょっと初めて聞きました ね。
いいですか、
はい、
小坂さんに紹介されてデモンストレーション入るフロアに入ります、
はい、
踊った後にコメント言ってもらえるんですよ。今日はなんて言ってくれるんだろうなと、
はいは
い、いつもそれを思いながらダンス踊ったりします。
そういうファンの方もいらっしゃる
いえいえ、もうさすが裏カメラマンの、ね、ご紹介で今日もというところで皆さんの連携というか素晴らしい番組だなというふうに思って、はい、おります、はい、
いやでも、まあ、逆に言えば、イベントでちょっとこう難しかったなっていうご経験とかっていうのはいかがですか？
そうですね、今おっしゃっていただいたように場をつないでいくのはいいんですが、あまり喋りすぎると逆に良くない。
お時間
もしてきたり、
はい、
だいたい今最近は登場曲とチェイサーなどが入っているので、
はい、
そこをうまくこう上手に拾いながら、だいたい15秒ぐらいの中で、ま、その動きを目立たせないように喋ってるので、なのであまりこう何を喋ってるというよりは心地よくなんとなく BGM 代わりで、まあ、十分な役割なのかなというふうに思ってます。
たまによくイベントとかで時間が押しちゃって先生がまだ着替えが追いついてなくて、ちょっとつないでっていう時に喋ったりするのってすごい難しいじゃないですか、
ね、はい、なんかポイントはありますか、ね、
何か関連性のあることにフックをつけることでしょうか、
はい、
例えば、まあ、お教室の紹介だったり、前回、まあ、2部だったら1部とか、それから昨年のことなど分かっていれば何か、前回こうでしたねとか、次に出てくる方がこう自然に、うん、観客の方が感じられる、まあ、それが多分一番いいことだと思うので、そこを意識しております。
Wave regarding the Open to Fabric at Dance Wave Tokyo in Nishinippori. This program is brought to you by Radio Dance and Dance Wave Tokyo.
それでは早速最初のコーナーです。
番組をお聞きの皆様。久保田豊です。
大野清美です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今週も始まりましたアメリカンスムース特集ということですね。先陣を切ってお二人に登場していただいたわけなんですけれども、業界にどうやら新しい風が吹き始めたということですね。ぜひご紹介をお願いいたします。
はい。アメリカンスムース、そもそも日本で最初に行われましたのが、2020年のアジアンオープンということで、はい、そちらの方で、初めて、コンペとして、行われました。その前以前に関しましてはブラックプールだったりとか、そのような大きい試合でもアメリカンスムース行われておりました。でその後ちょっとパンデミックが行わなってしまったので試合とは行われなかったんですが、社交ダンス経験者の、一部の根強いファンからの声がありまして、
はい、
なんと 今年から新たに新カテゴリーとしてプラモコンペでアメリカンスムースが導入された
すごいですね、ということです。これ結構なんか裏で工作をされてたんですか？そんなことはない。
そうですね。
工作員、は
い、いや、やっぱりプロアマでアメリカンスムースがなかなか出れない。
そうですね。
で、出れるとしても、はい、デモしかなくて、
はい、
まあ一部のところではやってるところもあるんですけど、なかなかそのいろんな諸事情がございまして、
諸事情が、はい、
出れなくて、で、ある先生に出たい、私プロアマやりたいってお願いしたところ、はい、まあ、こういう結果で、
これいけるんですね、
新カテゴリーを作ってもらえることになったんですね。
はい、
で、あとアジアオープンもちょっと今回は間に合わないんですけど、はい、次の時にプロのみのアジアオープン、はい、アメリカンスムースをやってもらえるように今動いてます。
本人なんですこれ。本人じゃない。すごい、まあこういったこうロビー活動もこう含めてですね、まあその熱が多分運営側に伝わってるんじゃないかなと思うんですけど、手応えはいかがですか？
手応えは今年から少しずつ手応えは感じております。ですね、その2月にもプロアマでも行われますし、4月のアマプロでも行われる予定でありますので、着実に皆様の方にご披露する機会は増えていきますので、もし今、お聞きのリスナーの皆様にはもし見る機会があればぜひアメリカンスムースご覧になってみてください。
いや、僕これ
あともう一個あるんです、はい、5月もあります。
5月も、
うん、はい、これはミックスコンペじゃなくてエキシビジョンとして、はい、まず第1回目アメリカンスムースを入れてもらうように頼みました。
頼む時間だもん。すごい活動してますよね、プロ以上の働きを。
やっぱどうしてもそのアメリカンスムースを広めたい、今年はアメリカンスムースが広まる、もう予想
断言、断言できる
覚悟、はい、
覚悟もう腹くくってますよ、
はい
はい、もうぜひですね、もう絶対こう見たら魅力が伝わる、ダンスだと思いますので、ぜひ皆さん、YouTube とかでもいっぱい見られると思いますので、見てみてください。
ダンスシューズの靴底がテカテカのカチカチになってしまってお悩みのあなた、靴底ダンスウェーブを今すぐ使ってください。ケバケバに再起毛すればシューズを買い直す必要がなくなります。滑り止め効果も抜群。今すぐダンスウェーブのホームページより購入ください。
パーソナリティの価値すぐるです。ダンスウェーブではリスナーの皆様からのメールを募集しております。 Facebook、Twitter またはホームページのメールフォームからゲストへの質問、お好きなダンスナンバーをお寄せください。ホームページからは次回のゲストの最新情報やブログも更新しております。またダンスウェーブでは協力してくださるスポンサー様を募集しております。社交ダンス会を一緒に盛り上げていただけませんか？ダンスウェーブ。
番組をお聞きの皆様、関拓磨です。
引き続き久保田豊です。
よろしくお願いします。
お二人はアメリカンスムースに携わるプロフェッショナルダンサーということですね。まあ、先週も非常に有益な情報をいただきまして、まあ、今週はですね、みんなが気になっているであろうアメリカンスムースの衣装やアイテムについてちょっとお話しいただきたいなと思っております。
はい、
どうでしょう。
そうですね、アメリカンスムースの衣装をですね、まず最初に目にした時に驚いたのが、まあ、いろんな人がもう社交ダンスの概念にないような衣装を着ています。例えば女性はラテンドレスのような衣装を着ていたりしますし、はい、まあ、男性は、まあ、タキシード系が多いんですけれども、その衣装だけでなくですね、例えば男性ですとヒゲを生やしたまんまワルツを踊っている。
なかなか見る機会のない光景ですよね。
そうですね、ネクタイもしていなかった、
していない、はい、
はい、特にショーダンスになりますとネクタイをしている人の方がなんか少ないんじゃないのかな。これは出身、そのもともとインターナショナルのボールルームを専攻にやっていた、ラテンの方を専攻にやっていたっていう出身によるのかもしれないですけれども、はい、 元セミファイナル、UK セミファイナルとかからアメリカンスムースに移行した選手とかですと結構もうラフなシャツを着ていて踊っていたりとか、はい、うん、しますね。
その辺はこうどうでしょう、何がこう違うんでしょうかね。
基本的にアメリカンスムースに関してはその自由っていうのがやっぱり主体ですので、
はい、
まあ、自分の個性を出すっていう意味でそのようにそのネクタイなしだったりとか、もちろん中にはタキシードの方、ジャケットの方もいっぱいいらっしゃいますけど、はい、自由に自分を表現しているスタイルなんですね。
これはそのなんかこう誕生に至ってじゃないですけど、何かのこうテーマを持ってアメリカンスムースっていうのをこう作られ、どんな経緯で作られてるんですかね。
もともと基本はスタンダードはボールルームが基本ですけど、
はい、
まあ、その中で少しこうラフにカジュアルに崩して、なおかつ踊りの邪魔をしない衣装に変化していったのが今のそのアメリカンスタイルの衣装になる形になってますね、
はい、アメリカンの発想でこうなってきてるっていうことだと思います。
アメリカンっていうのはそういう本場をちょっと本場に足を踏み入れてる久保田先生的にはどうですか。やっぱアメリカンは違いますか。
まあ、自由ですね。
自由
ですね、やはり。
自由。
はい。
もうぜひですね、本当に皆さん、一回見ていただければ非常に印象的な、光景というかですね、こんなに開放的に踊るんだっていうのが、こう、体験できると思いますので、ぜひ、YouTube とかってどうやって検索すれば出てきますか？
もう YouTube はシンプルに、アメリカンスムースと打っていただければ、はい、出てきます。
私たち石原まさゆき、石原ララは靴底ダンスウェーブを愛用しています。これを靴の裏に吹きかけてブラシをするだけでグリップ性能向上、
いつも以上のパフォーマンスでダンスを楽しむことができます。靴底ダンスウェーブ、ぜひ使ってみてください。
ダンスウェーブグループ代表の勝卓です。西日暮里駅から徒歩2分のダンスウェーブ東京ではフリーの先生、出張レッスンでの利用、スタジオレンタルをしたい先生を大募集中。お気軽にお問い合わせお願いいたします。
How are you doing? This radio program brings you many latest topics with the guest top dancers. Don't miss it.
番組お聞きの皆様、倉内です。
相川です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アメリカンスムースに挑戦しているアマチュアのカップルということで、いかがですか、こうアメリカンスムースに挑戦するにあたり、まあ、お二人とも社交ダンスはもともと経験があるということですね、
はい、
まあ、社交ダンスでトラブルがこう例えばあったとして、アメリカンスムースでもこうなんか、あ、うまくいかないなっていう点があったとして、そういうのってやっぱりそのコンタクトの有無みたいなところもあって、感覚としてはやっぱ違うものですか。
まあ、うまくいかないことの方が多いんですけどもまあ感覚としてはですね、やっぱりコンタクトしてるとしてないということで、そのテンションっていうか、
はい、
そういうものを、まあ、久保先生がいろいろ教わってるんですけど、なかなか出せるのが難しいですね、アメリカンスムースは。
いかがですか。
そうですね、なんかこうあるべきところに手がなかったりとか、やっぱりそういうのが難しいっていうか、なんか難しいですよね。ちょっと
難しいです。
手がスカッてこう空振ってしまったり
空振っちゃう、
はいはい、っていう時もあったり。
それやっぱり、まあ、コンタクトの方法がこう社交ダンスはまたちょっと違う。
全然違いますね。
あ、全然違う、はい、
普通のなんていうか社交ダンスのホールドも中にはあるんですけど、
はい、
そこからまたちょっとこう形が変わっていったりする時にこ うまくいかなくて空振ったりあれみたいな、なんかそういうことも多々あるので、
そういうところが逆に言えばこう練習のポイントになってくるんでしょうか。
そうですね、見せ場というかね、
はい、
そういうのが作れるっていうのはアメリカンスムースの方が作りやすいんじゃないですかね。
お、はい、まあ、見せ場っていうお話もいただきましたが、だからお二人はこうデモンストレーションに 挑戦されるということで
、はい、まあ、お恥ずかしいんですけども、全部が全部あのアメリカンスムーズできればいいんですけども、はい、そういうわけにはいかないんで、アメリカンスムーズを取り入れて自分たちで工夫してあの社交ダンスのルーティンと合わせて、はい、その辺も久保田先生に指導していただいてます
今週も結構良い賞を入れながらこう、はいはい、
そのために行きましたので、
はい、お世話になってますので、
はい、いやでもちょっと珍しい感覚ではあると思うんですね。やっぱりパーティーでなかなかアメリカンスムースを目にする機会というのはないと思いますので、そうですね、もう二人が発信してアメリカンスムースどうだっていう、結構営業とかされてますか？
いやいや全然してないです
してないでも今度は楽しいんだよっていう、
そうですね、
はい、そうですね、
ぜひちょっと営業トークもしていただきまして、はい、でちょ最後にお二人が好きな種目っていうのはどう何かなっていうのを伺いたいんですけれども、
まあ社交ダンスとはまた別なんですけども、はい、まあ、アメリカンスムーズではやっぱり一番一生懸命教えていただいたベニーズが私は好きですね、はい、
ベニーズワルツ、はい、どんなところが好きですか？
やっぱり音楽もいいし、あとこう華やかに見えるじゃないですか。でアメリカンスムーズだと大きく動けるんで、はい、その辺が好きです。
ありがとうございます。
僕たち鈴木優希、
原田彩香も
使っている靴底ダンスウェーブはグリップ性能抜群。
これを使ってチャンピオンになろう。靴底もケバケバに再起も、
ぜひ使ってみてください。
毎週水曜20時から、再放送は24時から、絶賛放送中の社交ダンス情報ラジオ番組ダンスウェーブはトップダンサーによる激アツトークが満載。地上波なら千葉県、ホームページからは全国より聞けちゃいます。チェックイットアウト。
番組をお聞きの皆様、鈴木誠司です。
引き続き久保田豊です。
よろしくお願いします。
お願いいたします。こちらのコーナーもですね、アメリカンスムースに携わるお二人のプロダンサーにご出演いただいておりますが、ちょっと気になるのがアメリカンスムースってどんなステップがあるんだろうということですね。ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、例えばですね、ブロンズ級っていうのがありまして、これは社交ダンスのベーシックにほとんど近いので、そのダンスを始めるのに社交ダンスじゃなくてもアメリカンスムースから始めても社交ダンス的なベーシックが勉強できると思います。でボックスステップ、アンダーアームターン、シンプルツインクル、ターニングツインクル、グレープバインなどステップがありまして、でそこからシルバー級ですとオープンレフトボックス、オープンライトターン、シャドウプログレッシブツインクル、まあオーバースエー、シャドウライトターンなどあります。
なんかツインクルって結構いっぱい今出てきましたけど、はい、どういう技なんでしょう？
基本的に3歩で、構成されているステップがアメリカンスムースはツインクルって言われている認識で私は理解してますね。
はい
はい、先ほどグレフバインとかっていうのもありましたけれども、社交ダンスでいうと、ジグザグとかそういうものをスムースだとグレフバインって言ってることが、はいはい、あります。
こう共通してるような技でも、まあ、同じような技でも名前が違う、
少しそこは名前が異なりますね、はい、
でブロンズ級は足をクローズすることが結構多くて、シルバー級になるとオープンステップになるっていう形ですね。なのでオープンレフトボックスっていう言い方になります。
はい、こうだんだんこう使えるステップが級が上に行くと増えてくるっていうことですかね。はい、
ステップもちろんそうですし、まあ、ホールドだったりとかポジションだったりとかいろんな形が増えてきます。
あ、そうですね、マティーニホールドみたいな
言い方、マティーニホールド
するものも出てきます。
はい、それはどんなホールドなんでしょう？
ラジオでチェック
ラジオで難しい難しいですね。はい、
カクテルのグラスのような、
ああ、これちょっと広がってるような、
そうですね、
はいはい、そうなかなかないですよね。インターナショナルにはこうない、
そうですね、
だからそういった変わったホールドも出てきますし、ゴールド級はスタンディングスピンとか コントラチェックとか、普通にロンでも加わってくるという形です。
この辺はこうちょっと馴染みのある。
あ、そうですね。あとはまあ単語ですと、まあ普通に単語からオープンファンポジション、レフトポジションとか、オープンファンに開くステップが出てきます。
お、ちなみに久保田先生聞いてみたいんですけども、
はい、
あ、今までやったことあるステップとアメリカンスムースにしかないステップってやっぱやり心地違いますか？
ちょっと やはり少し異なりますね、はい、引っかかることが多いので、はいはい、ボールルームだとお互い押し合ってたりするけども、スムースは引っかかってるとか、そういうことですね。
そういう違いがあるということですね、はい、ありがとうございました。
あなたのダンスシューズ、靴底がテカテカになっていませんか？強力再起毛スプレー、靴底ダンスウェーブでケバケバに。
ダンスウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。大田達郎、
鈴木孝子です。
もっと社交ダンス界を盛り上げましょう。
ノーダンスノーライフ、
ダンスウェーブ。
番組をお聞きの皆様、田中則康です。
加藤美智子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週に引き続きということで、いかがですか、こうお二人がダンスで一番大事にしていることっていうのはどんなことですか？
一番大事にしていること、今は、もちろん二人の調和ですね、
はい、
もう一般的に言われていることかもしれないんですけども、もう調和を、二人の調和を、より研ぎ澄ませるというか、そこはこう根本に置いてるというか、
はいはい、いかがですか？
そうですね、彼が言っていたように私も、2人のハーモニー、まあ、言い方を戦えただけですけれども、ハーモニーがこうより高め合っていけるように意識しながら練習しています。
こう一番初め のカップル結成の時のイメージってお二人ってまだ覚えてらっしゃいますか？
そうですね、はい、覚えてる部分はあります
いかがですか？なんか含み笑いをされてますが
そうですね、まあ、その私たちカップルを結成した時が大学生の時だったので、はい、まあ、その時は当時は先輩がカップルを決めるっていう、そういう状況でしたので、まあ、自分たちの思いとは裏腹に違う人と組むんじゃないかという、そういうまあ不安もありながら組めた喜びっていうのはありましたので、そこは私は覚えてますけれども、どうですか？
そうですね、僕が覚えてるのは、まあ、組んで最初の試合でそのスローフォックストロットで決勝に入れたんですよね。冬の国公立戦って言って、はい、僕もうジュニア全然成績ダメで、
はい、
まあ、ちょっと成績を上げてもらったみたいな。
じゃあ、一番最初その組むタイミングっていうのはお二人ともこう組みたいと思われてたんですか？
そうですね、
はい、でそれでその先輩から決めていただいて、
はい、
もうドンピシャで、
そうですね組めてよかったねという、そういう感じでした。
そうですね、はい、でそこから、まあ、プロになっていって、やはりこう先ほどのこうハーモニーっていう部分でどうですか、こう実感として、まあ、明らかに変わったなっていう感覚ってやっぱりありますか？
そうですね、いや、かなり、それは話すとかなり長くなるかもしれない知れないんですけども、
はい、
僕たち本当になんかやりたいダンスが今見つかったのが、見つかったというか、まあ、それをサポートしてくれる先生と出会ったのが、はい、去年なんですよね。
あ、そうなんですか、はい、
でなんか、あ、本当にもうこの先生でいいやと思えたのが本当に去年で、
へー、
それまでは結構、まあ、好きな先生はいたんですけど、
はい、
結構迷うみたいな、
はい、
あっち行ったりこっち行ったり、力入れたり力抜いたり、なんかいろいろもうね、すごく悩んだというか、あ、これだっていう感じが、
はい、
そんなには見つからなくて、あ、言われたことやってればよくなるかなって思ってたんですけど、でも今は、あ、これでなんかやりたいダンスできるなっていう感じです、
はい、今年は結構激変してくる、
そこを目標に頑張りたいと思っています。
ありがとうございます、はい、ではお時間になってしまいました。
番組をお聞きいただきありがとうございます。次回も私たち田中則康と
加藤美智子が登場します。次回の放送もお楽しみに。せーの、
ダンスウェーブ。